影物ラジオ11日目、宮本です。
まいです。このラジオは日の当たらない2人が日の当たらないところで日常のあれやこれやをお話ししている番組です。
本日は、3月30日だっけ。
うん、
3月30日ね。
30日だっけ。
あ、31か。あ、31。明日から4月また新年度が始まりますね。
そうですね。
ツイッターのね、トレンド出たら、どうやら今日は平成最後の日というらしい、ツイッターツイートが大量に出てきたらしくてですね、平成最後の日はどうこうして過ごすっていうつぶやきが各所で見られたらしくて、もちろんね、聞いてる人は分かるとは思うんですけど、全然4月じゃねえや、3月末の今日は平成最後の日ではないというね。まあ、それを勘違いした人がツイートをしてて、でそれに対して、いや今日は平成最後の日じゃねえからっていう、発表前日っていうだけだからっていうツッコミが、でその結果ツイッターのトレンドがめちゃくちゃ上がって、もう1位ぐらいまで上がって、日本は平和ですねっていう話なんですけどね、今朝朝からまあそんな3月末ですが、4月始まりのさあ、手帳をね、買ってね。
ほう、そうなんだ。珍しいね、4月始まりって。
あ、そう、だいたい1月か、舞さんの感覚的に、
なんかそんなイメージがある、年ごとのイメージがあるけど。
まあそうよね、年度を意識するのってさ、どっちかっていうと、まあ高校生とか学生の言い分だよね。手帳を買って律儀につけ始めたのがさ、だいたい5年ぐらい前で、まあだから今回5冊目なんだけど、だから学生の時に買い始めたから、まあずっと年度なんだ、4月始まりで続いてる感じやね。
ああ、なるほど。
そうそう、それをね、今回はほぼ日手帳の4月始まりを、2月に発売されていたので2月に買いまして、ただし、そのほぼ日手帳、4月始まりとはいえ、実は3月から書き込めるという。
そうなの。
これすごいめんどくさい情報じゃない。4月始まりと銘打って、2月に発売して、実は3月から書けるよ。めっちゃめんどくさくない、この情報。まあまあ、まあね、勝手で3月からつけてるんですけどね。まあ学生時代は、結構いろいろ手帳を、なんだ、いろんな種類の手帳1年ごとに変えててさ、ほぼ日手帳といえば、1日1ページの手帳が有名だとは思うんですけど、あれをね、学生時代に買ってさ、まあ、1日1ページはそこまでかかんなって痛感したね。まあ、授業の、なんだ、ノート代わりにとかは、ちょっとしてたっちゃしてたけど、まあ、そこまでいらんなとは思ったね、ページ数的には。でね、それでね、ここまで、100均の手帳も1年間使ったこともあるし、もうすごいページ数少ないけどね。
カレンダーしかなくない？ 100 均の。
その通り。カレンダーと、まあ、ちらっとフリースペースの、ページがあるぐらい。あとはなんだ、高橋の手帳っていうのがあって、ビジネス向けね。それも使ったことがあってさ。それは結構なんだ、持ちやすいし、書きやすいし、もう完全に仕事用やんって思って。
もう
使いやすさがすごい伝わってくる手帳やったね。でね、まあ、一通り4冊やってさ。今回5冊目はほぼ日に戻ってきたんだけど、ほぼ日の、ウィークスの方を買いましてですね。
ウィークスの方
?1 週間ごとのほぼ日やね。
ほぼ日なのに1週間ごとなの。
そうそうそう。またややこしい情報が出てきたけど。まあ、1日1ページではなくて、ページを開いたときに左側が1週間分の、 1日、2日、3日っていう数字と、うん、そこの、なんだ、その日に書くスペースがあって、
うんうん、
まあ、7つスペースが区切られてる感じ。
うんうんうん、
で、右側が、方眼サイズのその区切りで、フリーのページが、感じかな。
うんうん。
うん。で、まあ、サイズは、閉じた時にほぼ長財布と同じぐらい。
うん、ちっちゃいね。
小さいと思った。
え、うん。え、長財布でしょ
結構、でかか、でかい感じがあるけれども。
あ、ほんと？
細長いというか、若干、なんだろう、
うん。
縦長感はあるんだけどね。
うん。
ポケットに入れるのはちょっときついサイズだねっては思ったけどね。
うんうん。
そう。その高橋の手帳とか100均の手帳がね、結構小さかったからね。
うん。
まあ正直ポケットに入れてもギリギリそんなに不快感もないかなっていうサイズだったんだけど、うん、それよりは一回りちょっと大きめっていうサイズかなっていう。
うん。
それをですね、まあ、買い始めてているわけなんですが、
うん。はいはい。
5年目とはいえ結構いろいろとその気づくことがいろいろ出てくるというか。
何何。
まあいろいろあるんだけど、なんか最近思うのが、
うん、
あの、なんかもう僕なんか書くときはもうフリクションが手放せないレベルになってきててさ。
そうなの。
ボールペンはちょっともう消せないから無理っていう領域に僕は達してるんですよ、今。
うん
うん、まあ字がね、あの、全然上手くないというか、うん、字を書くのが苦手なので、
うん、
ボールペンのようなインクでも消せないとちょっと困るから、っていうことで、
うん、
重要なやつ以外はほぼフリクションで僕や、うん、なんか書いてるんだけどさ、
うん、
ほぼ日がね、フリクションと相性悪いんですよ。
え、そうなの？
紙が、なんだろうな、うん。ほぼ日の紙ってね、なんか、めくりやすさを重要視した結果やとは思うんやけど、
うん、
かなり薄いんよね。で、フリクションって消せるとこ、うん、消せるボールペンっていうところが、使う理由じゃん。
うんうん。
だからね、消そうとするとね、かなり破れやすいっていうところがね、
そんなに薄いんだ。
薄い、ほんまに。
へー。
だからもうなんだ、3月始まりの手帳ですけど、
うん。う
ん。3月のマンスリーのところ、1ヶ月間の予定書き込めるところ、
うん。
誤って、消してる際、うん、破ってしまって、もうなんか虫食い穴みたいなのがちょっと微妙にあるという、ね。うん、始まりからいきなり。そこがね、悲しいところですよ。
悲しいね。そうなんだ。
うん。ほぼ日手帳って結構ね、持ってたらね、うん、あの、うん、所有欲が満たされるというか、
うん、
なかなか持ってるだけで、気分が、
うん、
気分が良くなるという代物ですよ。
うん、そうなの。
だから正直、ほぼ日はちょっとしばらくは来年とかも使いたいんだけど、
うん。うん、
今まで100均とか高橋の手帳とかでフリクションで普通に使えてたから、うん、そこがなぁ、みたいな。
うん、ね、破れちゃうとちょっとね。
消すとき結構慎重にならんと本当にうまく消せないよね。
うん、それってほぼ日っていうの？ちょっとわかんないけど。
うん。まあ、名前がもう詐欺ってるよね。
うん。いや、なんかそのタイプって、私の手帳もなんか一応そのタイプな気がするけど、左がこう、習慣で、うん、右がフリースペースみたいな。
うんうん。
よくあるくない？わかんないけど。
かなぁ。ほぼ日って、結構、遊び心が手帳内でだいぶ溢れてるっていうのが、
うんうん。
ところかなとは思うんだよね、やっぱり。
うん、
やっぱりビジネス系だと、
うん、
面白みが一切削ぎ落とされてるよ、本当に。
うんうん、
まあそれは遊び目的の手帳じゃないから当然の話ではあるんだけどね、
うん。
なんか本当にその細かいところで、例えばほぼ日だったら、
うん、
1週間のかけるところに有名な人のちょっとしたいい言葉とかも書かれてたりとかね。
おー、なるほど。
それとか、まあ、後ろの方のページを見たら、
うんうん、
世界の朝ごはん集。うん、 世界の朝ごはん集とか、世界の名作文学一覧とかね、そういうのが結構出てたり、読んでて面白かったりするんよね。
うん、そうなんだ。
あとなんだろう、方眼サイズのマス目があるのは、うん、やっぱり使いやすいわ。方眼サイズの、なんだ、マス目を導入してる手帳も、まあ、そこまで多くない気がするんで。
うん、うん、うん。確かに。
特に僕のような、ほんまに字を書くのが苦手な癖して字を書きたがる人間にはありがたいよね。
うん、うん、ああ、方眼の方がいいんだ。
そうそう。そういういろんな細かいとこでね、やっぱりその書き込むことのモチベーションを上げる、
うん、
上げる策みたいなのが散りばめられてて、
うん、
そういうところがなんかビジネス系の手帳よりはやっぱり書いてて楽しいっていう風にはなるね、うん、
なるほど、
うん、それがやっぱり、うん、ウィークスとはいえ毎日を選ぶ理由かなっていう感じやね。
おーなるほど。
ナイさんはいかがですか？手帳は使ってたりとかは、
う
ん、
手帳は一応どっかにはあると思うよ。どっかにはね。
そうかそうか。
でも私も同じタイプだわ。左側が週で。週、うん、一週間で、うん。右側が余白みたいな、うん。
そうだね。
うん。サイズは多分もっとでかい気がする。
あ、そうなの？
うん。どっか行くんだよね、小さいと。いや、もうすでにどっか行ってるけど。
小さいとどっか行くんじゃないって、着物のように言うけど。しかも、でかく、でかくでもどっか行ってんかいっていう。
うん、結局ね。まあ、あんまちっちゃい字書くのが得意じゃないから。
うん、
うん。っていうのもあるかな。
ねえ、ほぼ日、ウィークスではなくて、1日1ページの方使ってた頃さ。
うん。
ほぼ日の手帳の上からカバーかけるじゃん。
うん。
そのカバーに対するカバーもかけてたからね。
どういうこと？
カバーオンカバーまでかけてたら、うん、まあ結構なんだ、持ってて満足感がすごい高まるよ。う
ん、これなんで？
これは高級なものを私は持って日常的に使ってるんだ感がすごい満たされるよ。
なるほど。
うん。
カバーがいるの？
でもなんだろうな。まあ、使う人にもよるけど、ほぼ日って結構カバー必須な気がするわ。特に、1日1ページのやつは。
あ、そうなんだ。
そのまま使うとね、ちょっとね、不安というか、なんか味気ない作りになってるね、
うん、
外面が。というか、まあ、カバーがね、種類がめちゃくちゃ多い。うん、
種類が多い？
そう、カバーの種類。
ああ、カバーがあるんだ。それ専用みたいな？
そうそうそうそう。ほぼ日専用カバーがね。
へえー。
で、僕はあまり詳しくないけど、なんか、有名なデザイナーさんがデザインしたカバーとかが、
うん、結構、うんうん、
まあまあな値段で売られてある。
ほう。
手帳より高かった気がせんでもないけど。
手帳買ってさらにカバーにもお金をかけていくんだね。
そうそうそう。だからね、そのほぼ日の1日1ページ僕使ってた頃はさ、
うん。
手帳買ってカバー買ってカバーオンカバー買って多分5000円ぐらいだったよ、その一冊。
いや、手帳にかけるお金がやばいね。
そうそうそう。一方で100均の手帳も使ってたからね、僕別の1年。
逆に100均でよく耐えれたね、1年。
いや、うん、そう、そうね。僕、順序的にはね、うん、一番最初が100均の手帳やったんよ。
ああ、なるほど。うん、うん。
まあ、学生、まあ、大学生になって、まあ、使うかな、みたいな感じの感覚でね、うん、とりあえず100均から入ったら、
うん、
まあ、ページ数書き込み量足りねえわってなって、
うん、
その、振れ幅が、まあ、でかすぎたんだとは思うんだけど、訪日行って、
うん
うん、いや、これはちょっとページ数いらんなってなって。で、その後ビジネス系が2年続いてね。
うん。
いや、これ使いやすいわって思って。
うん。
それもウィークスだったから。
うん。
だったら、ほぼ日のウィークスもあるから、そっちが、ちょうどいいのではって思ったのが、今の5冊目ですね。
なるほど。
いや、今んとこ、使いやすい。使いやすいわ、やっぱり。ウィークスがやっぱり使いやすいね。うん。
一週間。 たどり着いたんだね。
まあ、一年使って、うん、来年も、ほぼ日ウィークスだったら、もうこれが、最終案かなってなるけどね。生活の仕方によって結構手帳も、変わってくるからな。まあ、学生時代の、暮らし方と、もう仕事し始めてからの暮らし方じゃ、もう手帳も多分全然相方が違うとは思うけど。
うん、
まあ、学生じゃなくなったらね、もうほぼほぼ変わらんだろうから。
うん。
大体ウィークスかなっては思ったね。
うん。
うん。マイさんどうですか？手帳は、学生時代とかは使ってた？
うん、一応毎年買うけど。
あ、そうなんや。
うん、買うけど、でも、なんか、最初数ヶ月使って、で、数ヶ月使わなくて、
うん、
で、気が向いたようにまた取り出して使って、っていうのを1年間でやる
。
なんかね、あれを使わないんだよね、月のスケジュールみたいなやつを使わないから。
あ、そうなん？
うん。
うん。
だけん、頻繁には取り出さないかな。
ああ、そうなんだ。うん。僕結構月のやつは、使うというか多分見る頻度は、マンスリーの部分がめちゃくちゃ高いわ、
うん、
僕は。
あ、そうなんだ。
一覧できるところがやっぱり、
うん。
いいよね。その、何かしら本とかの発売日とか、ゲームの発売日とか、
うんうん。
借りてる本の返却日とか、支払いの予定。うんもうこれ一覧でちょっと見れないと正直僕かなり不安になるタイプやね、
うん。うん、すごい。いや、全部書いてるのがすごいね。
ああ、書かんと覚えられへんのよな。うん、なんかその、例えば本の返却日いつだっけって思い返した時に、
うん、
まあ、マンスリー開くじゃん。
うん。
開いたら、もちろん本の返却日も書いてるし、で、その、支払い日も、書いてるわけで、それで強制的に支払い日を思い出せるわけなんで、うん、わけじゃん。
なるほど。
だからマンスリーの方が見る頻度が多いかなとは思う。うん、
すごい。
すごい、すごいってなんだ。
いや、なんかちゃんと生きてるなと思って。
いやいやいや、いやいや、ちょっと返却日と支払い日は僕はちょっとちゃんと守るから僕は。そこだけはちょっと守っていく人間でありたいと思ってるから。
いや、なんかあんまりそういうの書かないから、なんか思い出したらなんか、いや、どっかに、なんだろう、メモとかに、あ、何日に、
うん、
何日に返すって書いとくみたいな。だけど月ごとで、うん、なんだろう、管理してないというか。
ああ。
メモ帳があるみたいな。
ああ、なるほどね。
うん。
いや、それで思い出せる人になりたいわ。
すぐ忘れるけど。
なんかね、手帳をさ、うん、しっかりとつけ始めてさ、
うん、うん。
ちょっと痛感したことが、まあ今でも覚えてるんだけど、
うん、
まあ学生時代にね、手帳にその、本当に忘れちゃいけないことを、
うん。
書いたら、
うん、
もう忘れるよ、物忘れがひどくなったわ。逆に。
逆にな
んか書くことによって安心して記憶から消えていってる。うん、
ああ、なるほど。
本当にね、手帳持つ前と取った後でね、
うん、
記憶を消すスピード、格段に上がったと思うわ。消すっていうか消えるスピードが。特にその手帳に書くことによって、あ、これで安心やなってなった事柄が、
うん。
ものすごいスピードで忘れていくわ。
忘れてもいいやって思うんかね。脳が。
そうそう、脳がね、安心した結果、うん、めちゃくちゃ忘れやすくなるという。
うん。
スマホのさ、なんかメモ帳とかは、マイさん使ってたりとかは、すんの、
う
ん、
私、カレンダーもスマホの使ってるし。
おう。
手帳じゃないな、メモもスマホにメモしてる。
ああ、まあ、例えば、職場なり、遊び関係なりで、なんか、メモる場合は、大概スマホか。
うん、そうだね、スマホ。Google カレンダーとか、日にち、月見る、うん、ね、月の予定見るのはもう大体 Google カレンダーに入れてるかな。
うん。
うん。
いや、いいね、現代人だね。
現代人。
いや、僕はね、もうアナログなところが本当にあるから、
うん。
なんか、そのスマホのカレンダーはまず使わないんだよね。
ああ、そうなんだ。
まず使わないな。まあ、絶対便利なんだろうけどな、とは思うんだけど、なんか、うん。使ってて、
うん。
使っててスムーズなのは、気分がスムーズなのは、もう本当に紙の手帳になってるな、
うん、
体が。
うん。そっか。仕事とかも全部入れてんの？
そうね。仕事関係も、
うん。
紙の方の手帳になってるね。
そう。
紙の手帳を出せないような状況とか、たまたま持ってなかったとかいう状況だったら、うん、っていうか、まあそういう状況ぐらいしか、スマホのメモ帳は使わないかなっていう。
なるほど。
まあ、紙の手帳持ってなくても、スマホはやっぱり常に持ってるから、
うんうん、
で、そのメモ帳に書いたやつを手帳に写してるんだけどね。
うん、紙の方が見やすい。私だって職場のやつは、
うん、
なんだろう、カレンダーみたいな、プチなんか、B5 ぐらいのカレンダーに全部書いてるもん。
あ、紙の B5 の、
うん。紙の、うん。
そうだよね。まあ、パッと見れんもんね、その方が。
うん、そうそう。すぐやっぱ書けるし。
その遊び心がっていう話はさっきしたんだけど、
うん。
やっぱり予定を埋めていくこと自体が面白くなってくる。
うん、ほう。
感覚がやっぱりあって、それがまあ、モチベーションにも流れるんだけどさ。
うん。
なんとなく思うんだけど、その手帳に何かしら予定、まあ、本当に遊ぶ予定じゃなくても、それこそ支払い日の予定とかでもいいんだけど、
うん。
そこに、マンスリーのところのマスに入れていくことが、
うん。
入れていけば、まあ、埋まっていくことが、
うん。
一種の、なんだろうな、コレクション集めみたいなところに通ずるところがある気がするんよ。
うん、うん。
本当にもう自己満足の領域だけど、そこに、その日にしないといけないこと、することを書くことによって、その予定をコレクションしてるっていう感覚が、
うん、
なんだろう、趣味の一環に、落とし込めてるなっていうのは、
なん
と
なく。
手帳をめっちゃおしゃれに書く人って、もうネットで検索したらめっちゃ出てくると思うんだけど、
うん、
やっぱりそういう感覚を持ってやってはるからこそなんやろなとは、やっぱり思うね。
ああ。
ちなみにね、今日、
うん、
今日の予定を、まあさっき書いてたところではあるんですけど、
はいはい。
今日は、まあ日曜日なんで昼間に、映画見てきてさ、
うんうん。
あの、飛んで埼玉っていう映画を見てきたんですよ。
うんうん。うんうん、
飛んで埼玉って、マイさん、どこまで知ってる？映像は見たことあるみたいな感じ。
いやー、全然知らない。
うん、あのね、うん、結構、まずあの、ギャグな映画、うん、ギャグの映画、コメディ映画なんだけど。
うん。
まあ、あの、主人公、主演の人がガクト、なんよ。ガクトってわかる。
うん、なんとなく。
なんか、もう、ものすごい、その、高貴な人っていうイメージで売ってる人、
うん、
じゃあ、お金持ちで、すごい、
うんうん、
すごいおしゃれで、喋り方も気品に溢れてて、
うん。
ガクトさんが、なんだ、うん、あの、出てる番組、有名な番組の一つとして、
うん。
格付けチェックっていう番組が出した。
うん。
わかる？
わかるわかる。
まあ、どっちが、高級品で、どっちが庶民のものか、安物かっていうのを当てる番組やんね。
うん。
なんだっけな、前、例えば肉だったっけな、食べて、どっちが高級品でどっちが庶民向けなのかとか、
うん、
ワインの何年もの、何年ものって言うんだっけ高級ワインと安物ワインを、
うん、
まあ、なんだ、見分けるとか、うん、味とかで分けたりとかね、うん。あとは高級な盆栽と普通の盆栽と、
うん、
普通の盆栽じゃねえか。お菓子で作った盆栽だったっけな。
それ
遠くから見て見分けるとか、そういう系の番組、
うん。
で、ガクトさんが確かずっと記録を外さず、うんうん、外さない記録を打ち立て続けてる人。
うん、
その人が、まあ、主演でやってたよね、
うんうん。
で、まあ、あの、飛んで埼玉って、まあ、簡単な話、埼玉県民は、
うん。
虐げられていて、
うんうん、
東京都に住む人こそが、人として完璧であるみたいな世界観なんよね。 なんか東京はもうビルが建って、もうキラキラして大都会でお金持ちばっかりみたいな。
うん。
一方で埼玉県民はそもそも家がなくて、もうなんか焼け野原のところで、まあ、なんかギリギリの生活を真っ黒になりながらしてる人たちだね。
うん、
家すらない人ばっかりいっぱいいるような、路上生活が大量にいるのが埼玉県の民なんですよ。そういう世界観の話なんですよね。
うんうんうん
でね、埼玉県の人がね、東京に入ろうと思って、ね
うん、
通行手形をちゃんと習得して見せないと入れなくて。そうでね、と、うん、その埼玉、例えば埼玉県民の人が変装して、
あのうん、
東京都のにある、まあなんか、イベントとかに参加したら、
うんうん、
まあ埼玉県民ってバレるよ。
バレる。うん。うん
監視カメラで監視されてて、埼玉県民は監視カメラを通してみると、さーっていうひらがなに丸がついてるマークがされて、まあ、あいつが丸さだとか言って、
うん、
なんか警官というか、まあ、その警官も、なんか戦隊もののコスチューム着たような警官なんだけど、
うん、
その人たちがめっちゃ出てきて、あいつが丸さだ捕らえろみたいな感じで、まあ、捕らえて外に追い出されるっていう、まあ、そんな世界。
うん。
そんな世界観が、まあ、ギャグ調でずっと続いていくんだけど、
うん、
まあ、ガクトさんが、
うん、
まあ、高貴な出身で、
うん、
ある学校に転入してくるよね。
うんうん、
そこでは、英才教育を受けて、東京都で働くために、
うん、
まあ、勉強しているお金持ちの人たちが集まる学校。で、そこのね、世界、うん、そこにいる人たちね、なんだ、ベルサイユのバラってわかる？
うん、なんとなく。
なんだ、王子様とか、うん、そういう少女漫画風の、もう振り切った絵柄っていうのをイメージは。
うんうんうん、わかるわかる。
うん、そういう人たちばっかりやねんな。
うん。
そういう人たちが、まあ、集まって勉強してて、で、ガクトさんもそういう服装と、そういう、なんか、髪型とかで着てて。
うん。うん、
まあ、喋り方とかも気品が溢れる感じで、やってはるんやけど、
うん、
まあ実はガクトさんはその埼玉県出身であると。
ほう。
で埼玉県から東京に行くために通行手形がいるけど、それを撤廃させたいっていう思いがあって。
ほう。
うん、で、まあ東京都のその最高級の学校に潜り込んで、東京都民を目指す話やったっけな、確か。
ほ
う。東京都知事を目指すんだったっけな。うん。
うん
まあ、そんな話なんだけどね。まあ、
うん、
まあ面白いのが結構随所に埼玉県民ディスリが、随所というかもう、うん、もう100万、なんか最初から最後までずっと埼玉県ディスリの話が結構それがね、見ててね、僕、関西県民で、なんですけど、うん、地理の話が結構出てくるよ。う
ん、
東京都の中でも特にここに住んでる人たちが、A クラスに入れて、うん、東京都だけども、ここに住んでる人はやっぱり田舎風だからっていうことで、あとこに住んでるんだったら、うん、またやっぱり埼玉県民ほどではないけど、扱い方になってしまうとかね。
うん、中でも違うんだね。
そうそう、23区の中でも、あいつは何々区だから、
うんうん、
別に適当に扱っていいみたいな感じになったりとかね。
うん、
だからね、これね、この映画ね、
うん
東京とか埼玉とか、あと千葉とか、うん、神奈川県、神奈川県かに住んでる人が見て、うん、ほんまに面白いと思った。
うん、
僕、大阪に住んでるとそんなわかんねえよ、その空の、うん、空のランプなんて、みたいな。東京内にも田舎があるのは知ってるけど、何々区がどうのって言われてもわかんねえよっていう。
うんうん、全然わかんない。
まあでもそういうとこも含めて、もう面白かったね。ネタバレすると、まあこの番組全然ネタバレしていく番組なので、
うん、今後ともよろしくお
願いしますけど、最終的に、うん、本当に最終的には、
うん、
埼玉県民、路上生活、うん、ギリギリの生活してる人たちを、ガクトさんが聞いて、うん、あとね、千葉県民の人たちもね、実は東京に、
うん、
うん。まああの、通行手形がいるっていうことで、うん、それも撤廃させたくて、
うん
まあ、東京に戦うわっていう話になるよね。最初はね、埼玉と千葉県にいがみ合っててさ、
うん、
あのどっちが上なんだっていうのをね、あの本当に醜い争いをしてて、
うん、
あの埼玉には海がないだろ、こっちにはあるんだとかね。
うん、
あのこう埼玉県はこういう有名人が出身なんだとか、そういうなんかよくわからんマウントの取り合いをね、してる戦いがあるんやけど。
うん
まあ、それも、まあ、面白くて、すごい見どころではあるんやけど。
うん。
なんか、いや、千葉は、誰だっけな、千葉は小島よしおや小倉優子が出身なんだって言って、いや、それは弱いから外せ、みたいなとかね。それは弱いから自慢しても意味がねえ、みたいな。かわいそう。そんな、なんか、悲しい争いの果てに、
うん。
まあ、千葉と埼玉が手を組んで、東京に大軍勢、埼玉県民と千葉県民の大軍勢が東京まで押し寄せて、まあ、俺たちだって誇りはあるんだっていう話で、なんとか、悪の、なんだ、首謀者の人を、まあ、首謀者もまあいるんだけど、その通行手形を発行することによって、なんか儲けまくってるね、首謀者。その人もやっつけることができて、まあ、
うん、
めでたし、みたいな感じでね。
うんうん、
でね、最終的にはね、埼玉県は、そんな、うん、まあ確かに名所とかもないみたいな、
うん、
本当に名所ないみたいなことも結構、詳しくなるんだけど、
うん、
日本全国に埼玉県の良さを広めていこうみたいな話で、みたいな。
ああ、そういう終わりになるんだ。
そう。日本埼玉化計画とかいうのが出て、まあ、それで終わる。それはみたいな。
逆に怖いな。
コンビニのファミリーマートあるじゃん。
うん。
あれ1号店が埼玉県出発らしくて、
そうなんだ。
そう、それが今では全国、
うん、
北海道から沖縄まで何万店と出店 してますと。
うん、うん。
これが日本全国に埼玉県を波及させる。施策の一つだみたいなとかね、そういうのも出たりとか。
うん。
見ててね、そういうところとかも面白かったね。
うん。
おすすめです。
詳しくなりそうだね、関東も。
そうだね。うん。そうそう、埼玉、うん、飛んで埼玉のエンディングがね、
うん。
花輪っていうピン芸人わかる？結構古い人だけど。
ああ、うん、なんとなく。
佐賀県出身で、なんかギター持って歌歌ってる。うんうん、佐賀県歌歌った人なんだけど、
う
ん、それで有名になった人なんだけど、
うん、
その人が埼玉県の歌も作ってエンディングで歌ってたんよ。
うんう
ん、それがエンディングで、まあそれもすごい歌詞が面白かったんで、見どころでも。本当に埼玉かわいそうってなる歌い。
そうなんだ。
本当に埼玉県って何もないんだなっていう。
そんなイメージないけどな。
まあ、ね、我々はね、あの、西日本に住んでる人間なの。うん、全然わかんないんだけど。
うん、
まあ、それも含めて、まあ、自虐ネタが結構多いっちゃ多いけど、まあ、それでも、うん、まあ、笑えるし、面白い。
うん、
なんか、全編通してね、まあ、しっかりしてたよ、話が。
ああ、しっかりしてる。
うん。側を見れば、その、ギャグが多めでふざけてるんかなって思うけど。
うん。
ストーリーとかも結構しっかりしてたし。全然これ B 級映画とかいう感じではなくて、ちゃんとした、うん、売れて叱るべき映画やなって思ったわ。普通に面白い。誰でもおすすめできるって思った。
へ
え。まあ、一つ残念なのは、うん、関西圏に住んでる僕としては、うん、地理わかんねえよっていう、うん。別にどうしようもないですね。ではでは、日陰者エピソードです。
はい。日陰ネーム、ニセハナウサギさんからおっそりいただきました、日陰者エピソード。何もせず、ぼーっとしながらコーヒーやお茶を飲む時間、植物の世話など会話をしない時間が好き。かっこ、ちなみに育てている植物は、苔と多肉植物です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですね。そういう、生活が、う
ん。めっちゃ、まったりしてますね。
うん、そういう、やっぱり現代人はそういう時間が必要なんですよ。
ほう。
まあね、多肉植物ってさ、
うん、
多分、サボテンのことかな。
多分。
なんかね、僕、一時期多肉植物育てようかなって思って、うん、めっちゃ調べたことがあってさ。
あ、そうなんだ。
いや、本当に、うち、裏庭が、実はあって、うん、まあ、うんうん、親が、トマト作ったり、ヘチマ作ったりとか、ちょっとだけしてるんだけど、
うん。
まあ、僕もなんか、やろうかなって思って、めっちゃ簡単な植物とかねえかなって調べたときに、サボテンがおすすめって出てきてさ、
うんうん。
うん。あんまり詳しくはないんだけど、あの、水をあげる頻度とかもそこまで多くなかったりとかするから、
うん。
で、100均でほとんど肥料とかも揃えれるし、本当に、本当に始めやすいですよっていうのがあってさ、で、多肉植物の種類を調べたことがあって、
うん、
サボテン結構、本当にいろいろあるよ。なんか真っ白いサボテンとかあるから。
白いのあるの？
そうそうそう、なんか、なんだろうな、写真ぐらいしかちょっとまだ見たことないんだけど、
うん、
タンポポみたいな白いサボテンとか、
うん、
結構でかい花を咲かせるサボテンとかね。本当に種類多いし、あとね、普通は土にちゃんと植えるんだけど、
うん、
土がなくて、水に浸からせて、で、透明なケース入れて、根っこも見れるみたいな植え方があったりとか。
へぇー、そんなのあるんだ。
そうそう、結構おしゃれな、その植え方みたいな、うん、サボテンではできるみたいでさ。
うん。
それで、まあいいなって思って調べたことはある。そうそう、年、うん、取ったら、年取ったらそれやんのもいいかなって思って。
年、うん、取ったら
多肉植物ね、いいよね。苔育てんのは初めて聞いたわ。
うん、苔って育てられるの？
みたいなね、苔って育てられる、育てることができる。まあ、育てることできるか、そりゃ育つから。部屋に観葉植物とか置いてないの？
うん、ないない。
ああ、そっか。
うん。
置いてるイメージがなくはないけど。
そうかな。植物はないね。
そうか、舞さんだって植物と会話しそうだけど。
そうか？
あれ？わかってくれなかった。
いやいや、うん、ダメダメ。だって、なんか、蹴りそうだもん。蹴っちゃい、蹴ってなんか倒しちゃいそう。
かわいそう。そうか。そうか。ちょっと怖いな。
うん、違うよ。いやいや、整ってないからさ。なんか、だって植物育てる人って多分部屋がちゃんとさ、綺麗じゃないとさ。
あー。ね、
倒しちゃったりしちゃいそうじゃん。
ああ、確かに。ちゃんと置き場所を考えないといけないしね、うん、日差しとか。
そうそう。
日当たりとか考えないといけないからね。そうそう。言うて水やり忘れちゃいけないしね。
うん、そうだよ。ちゃんと育てらんといけない。
そっか。そっか。いや、案に自分は育てられませんって言ってる。
う
ん、
そう。
聞こえたかしら。はい。ということで、続いて、ハッシュタグも同様にいただいてるので、そちらも読んでもらえますか。
はい、また、ニセハナウサギさんからです。
はい。
はい。第9回でミヤモさんが言ってたバレンタインは参加の意思がなくても巻き込まれるイベントっていうのに激しく同意だな。巻き込まれたらホワイトデーまで巻き込まれてしまう。穏便に過ごしたい日陰者としては苦手なイベントです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9回目の分ですね。
うん。
うん。そうですね、穏便には。穏便に確かにな。なんか変なプレッシャーみたいなのを確かに僕は感じてたことはあるけどね。結局こっち待つだけなんだけどな、みたいな。待つだけというか。うん、こっちから取れる行動は何もないんだけどな、みたいな。
うん、
ただどうすればいいんだ、この感覚は、みたいな。確かに。
もらったら返さんといけんもんね。
なんだろうな、もらったら返さないといけないっていうのは、
うんうん、
なんか行動として決まってるじゃん。もうそれをするっていう。
うん、
ただ、もらうかどうかわからない時の感覚が、
うん、
半殺しに合ってるみたい。
あ
地獄を味わってる時が確かにあった、中学生ぐらい。
地獄。
これはもらえなかった時の、この人として 認められてない感。
ああ。
それ考えすぎだけどね、それはもう今となっちゃう。うん、でも中学生とか小学生の感覚はね、やっぱりね、うん、周りがもらってるのを目撃するとね。
ああ、確かに。
そうなんですよ、舞さん。
そうだね。多感な頃だもんね。
そう、君が上げないことによって誰か一人苦しんでるんですよ。
いやいやいや。重い重い、うん。
そうか。はい。では、もう一件、もう一件いただいてるんですね。そちらも。は
い、そういえば、8日目で話されていたドラえもんの食の問題ですが、ドラえもんは何でもエネルギーに変える胃袋、かっこ前は原子炉表記があるようで、娯楽で食べているのではなく、食べ物をエネルギー変換しているようですよ。あと、漫画では1から2回トイレのシーンがあったような。
おー、そうあったんですね。まあ、食べ物をちゃんと、食べ物をエネルギーに変えるっていうのは、やっぱり、うん、なんだ、ちゃんと、やっぱり手塚先生ちゃんと、ちゃうわ、藤子先生だ。藤子先生ちゃんと、藤子先生ちゃんと考えてらっしゃる。
そこは。何の話してたんだっけ覚えてないけど。
いや、ドラえもんって食卓にいたっけ、うん、みたいなね。
ああ。
ドラ焼きはなんで食べてるんだっけみたいな話を。
そっかそっか。それで、うん、なんか娯楽で食べてるのかなみたいな話をしたんかな。
そうそうそうそう。ちゃんとエネルギーに変える仕組みにしてるんだっていう設定を置いてるんですね。
確かに充電してるとことかあんま見たことないような。
お、充電してるシーンあんまっていうことは一回見たことあるのか、う
ん、いや、わかんないし。ないかも。たまになんかほら、うん。修理とかして帰ってくるじゃん、ドラえもん。多分。
あ、そうか。
いや、え、なんか、じゃないかいね。
うん。
なんか、
それ、まあ確かにね、なんか、なんとも言えんわ。あったような、なかったような。
うん。そうか。
ということは、やはり、のび太は、
うん、
ドラえもんを動かし続けるために、
うん、
お金を払ってる。ということですな。食費を払ってるということですね。
食費も払ってる。
まあまあ、そんな感じですね。ハッシュタグありがとうございました。
はい。
では、エンディングの方、行きましょうか。
はい。このラジオでは、リスナーの皆さんから日陰者エピソードを募集しています。誰かに分かってほしい、自分の影の行動をこっそり送ってください。
はい。ツイッターの方に、メールフォームのアドレスを貼っておりますので、そちらからお願いします。
また、このラジオのご意見、ご感想、話してほしい事柄など、普通のお便りも募集しています。メールはもちろん、ハッシュタグ、かげらじよりつぶやいていってください。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、ということで、11日目は、これで以上です。それでは、バイバーイ。
バイバーイ。